ユダコはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今昇った天の川の向こう岸の和紙の星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私は暴風に言いました。いや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときするようにぶるっと体を揺すって毛を逆立てました。それからキシキシキシキシキシッと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようにユダカを刺しました。ユダカは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかもわかりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、ユダカははっきり眼を開きました。そして自分の体が今瓶の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。 すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして夜中の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。